弟くん？起きてる？
うん。ちょっと用があって。あのね、とっても言いづらいんだけど、お姉ちゃんのパンツ、取ったよね？うん？別に怒ってるわけじゃないの。弟くんもお年頃だし、そういうことに興味があるのは仕方ないし。でも、やっぱり良くないことだし、どうすればいいかわからなくて。それでね、お父さんに相談したら、叱るのはかわいそうだから、罰として、お姉ちゃんとお父さんの関係をしっかり聞かせてやれって。え？関係って何かって？やっぱり気づいてなかったのね。あのね、お母さんが亡くなってから、ずっとね、お父さんとセックスしてたの。
驚いた？
そうだよね。お姉ちゃんとお父さんが近親相姦してるなんて、想像もしないよね。
でもね、嘘じゃないの。
今までずっと隠してたの。こんなこと、弟くんに知られちゃいけないって。でも、お父さんに命令されたから、お姉ちゃんとお父さんのこと、全部話すね。あのね、最初は無理やり犯されたの。お父さんの部屋に連れ込まれて、強引に裸にされて、力ずくで組み伏せられて、私がどんなに泣き叫んでも聞いてくれなくて、お父さんのおちんぽを入れられたの。お父さんの部屋、防音になってるから、私の声は誰にも届かなくて、処女をお父さんに奪われて、痛くて痛くて苦しんでるのに、お父さんは味わうようにゆっくりと腰を動かし始めたの。怖くて、痛くて、震えてるのに、お父さんは息を荒くして、どんどん腰を動かすスピードを上げて、最後にはね、お父さんに中出しされたの。ひどいよね。実の娘をレイプして、その上否認もしないなんて。痛さと悲しさで、私が泣きじゃくっているところにお父さんは、これから毎日犯してやるからなって。それから、本当に毎日のように、お父さんにレイプされたの。毎日お父さんの部屋に連れ込まれて、私が抵抗しても、お父さんの力には勝てなくて、気を失うほど犯されたの。それでね、何回も何回も犯されているうちにね、だんだん気持ちよくなっちゃったの。なんて言うのかな、お姉ちゃんのおまんこ、お父さんのおちんぽの形にされちゃったの。おちんぽを気持ちよくするための都合のいい穴に作り変えられたの。女の喜びを子宮の中から教えられて、悪目顔をさらして下品に行く、ドスケベ女にされちゃった。そう自覚したら、それからはもうお父さんの言いなり。自分からお尻を突き出して、腰を振って、お願いします。私の下品なメス穴に、お父さんの大きなチンポをお恵みください。って、こびた声でおチンポをねだり。自分でも恥ずかしいことはしてるのはわかっているのに、羞恥心よりもおチンポを欲しがる心が勝っちゃうの。幻滅した？普段は優しくて真面目なお姉ちゃんが、本当はチンポ大好きな変態女だって知って。 でもね、しょうがないの。お姉ちゃんも女だから。大きいおちんぽで犯されたら、子宮が勝手に服従しちゃうの。自分の体は、このおちんぽを気持ちよくするためにあるんだって、そう思っちゃうの。お口も、おっぱいも、おまんこも、お尻の穴も、ぜーんぶおちんぽのための道具。おちんぽにこびて、ご奉仕して、ザーメンを出していただく。それが思考の喜びなの。あ、もちろん弟くんみたいなちっちゃいおちんぽじゃダメだよ。お父さんみたいな大きい大人のおちんぽじゃないと。それからね。え、これ以上そんな話聞きたくない？ダメよ。ちゃんと聞かなきゃ。これは、お姉ちゃんのパンツを盗んだ罰なんだから。それに、弟くんのチンポ、おっきくなってない？お姉ちゃんが犯されてるところ想像して、興奮しちゃった？しょうがないよね。だって弟くんって、童貞だもんね。現実で女の子の裸なんて、見たことないもんね。わかるよ。弟くんが童貞ってことくらい。だって弟くんって、女の子に対する気遣いとか全然ないし、もしかして童貞どころか、女の子と付き合ったこともないんじゃない？そうなんだ。それならお姉ちゃんのパンツ、取っちゃうのも仕方ないよね。セックスできないんだもん。お姉ちゃんのパンツで、オナニーしたいんだよね。お姉ちゃんのエッチな格好を想像しながら、ザーメン出して気持ちよくなりたいんだよね。なんていうか、弟くん、すっごくかわいそうだね。じゃあ今日はこれくらいにしておくね。お姉ちゃん、これからお父さんの部屋に行かないといけないから。え？何しに行くのかって？わかってるくせに。お姉ちゃんはこれからお父さんと気持ちいい生ハメセックスするの。じゃあね、おやすみ弟くん。また明日の夜、話の続きを聞かせてあげるね。